議会長泉2016年8月1日号ナンバー179、発行静岡県駿東郡長泉町議会、編集広報広聴委員会、郵便番号411-8668、駿東郡長泉町中尖828、電話055-989-5526、ファックス055-986-5905、メールアドレス議会アットマーク長泉 .org、 ホームページアドレス http://japan.nagaizumi.org/議会/。音訳声のサークルあけぼの6月定例会合です。内容は定例会委員会審議、ズバリ調整を問う6人が一般質問、追跡あの質問はどうなった、委員会施策研修報告、街角インタビュー。6月定例会は6月6日から17日までの12日間の会期で開かれました。一般会計の補正予算や財産の取得など4議案、専決処分の承認4件を審議し、すべて原案通り可決承認しました。財産の取得、消防団第三分団管轄区竹原本宿高田シャルマン竹原の消防ポンプ自動車が初年度登録から14年が経過し、ポンプ性能の低下や老朽化が進み、適切な消防活動に支障をきたす恐れがあるため更新する。契約金額2,840,000円、車両装備など背負い式ホース搬送器具や手引き式ホース搬送車、伸縮式の2連はしごなどはアルミ製とし、団員の消防活動の負担軽減を図る。車両の小型化により狭い道路の通行が可能となる。放水操作の機能を簡素化したことで放水までの時間短縮や操作ミスの軽減が見込まれる。町道路線の廃止認定、都市計画道路池田平木線の一部共用開始に伴い、町道253号線が分断されるため、路線を廃止し、新たに町道841号線、842号線として路線を認定するもの。質疑、認定する町道と都市計画道路の交差点部の町道改良の検討はされたのか。建設計画課長、現状車両の交互通行が可能な幅員を確保しており、見通しもよく通行上支障はないため改良は行わない。専決処分、地方税法等の一部を改正するなどの法律が3月31日に公布され、4月1日から施行されることに伴い支給改正することになったため、専決処分した4条令を承認した。用語の説明、専決処分とは、議決すべき事項を緊急などの理由により町長が地方自治法の規定に基づき処理をすること。説明を終わります。 1. 長泉町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例。 2. 長泉町税条例等の一部を改正する条例。3. 長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例。4. 長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。補正予算、一般会計9938万円増、1万円未満は切り捨ててあります。臨時福祉給付金、臨時福祉給付金給付事業費など、3588万円。質疑、周知の方法は、福祉保健課長、 広報長泉に掲載するほかに、対象と見込まれる方に対し、町民税非課税通知の発送に合わせて、申請書類を同封する。質疑。事業を実施することで事務量が増加するが、現行の職員体制で行えるものか、また、臨時窓口は設置するのか。課長。人材派遣による専従職員を配置する。また、役場北館に臨時の受付窓口を設ける。質疑。役場窓口まで遠方から交通費を支払って申請に来なければならないか。課長、遠方の方や障害のある方などのために申請書類の発送時に返信用封筒を同封し、郵送での受付も可能としている。長泉小学校区に放課後児童会を新築。受け入れ児童の拡大。放課後児童会運営管理費6300万円。質疑。建設予定地の敷地面積、建築物の構造や面積は、また定員は、子育て支援戦略室長、敷地面積290平方メートル、鉄骨造り2階建て、建築面積125平方メートル、延べ床面積220平方メートルで、定員は80人である。質疑。児童会の定員、面積を定めた根拠は。室長。児童の増加率やニーズなどを総合的に判断し、定員を定めた。法に基づく児童一人当たりの必要面積から、建築面積を算定した。質疑。入所する児童の区分けは。室長。基本的には地域ごとに分かれて入所する。質疑。新設する児童会の職員配置の考えは。室長。主任指導員1人と児童40人ごとに2人の指導員を配置する計画である。質疑。現在の待機児童は。室長。5月31日現在の長泉小学校区の待機児童は30人である。質疑、開所予定は、室長、29年4月を予定している。寄付金の有効利用、町立保育所運営管理費、50万円。質疑、寄付金の使途の具体的な品目と設置先は、子ども育成課長、靴箱などを主に中央保育園に設置する。ズバリ、町政を問う。6人が一般質問。一般質問とは、議員が町長などの執行機関に対して、事務の執行状況や将来に対する方針など諸問題を報告や説明を求めたり、質問することを言います。下山和則議員。1、高齢者タクシー・バス利用助成事業は。2、町管理の墓地は。長泉町一般廃棄物最終処分場の今後の活用計画は、4、選挙の投票率の向上を。小永井光一議員。1、地域コミュニティ活性化のために。2、今後の公共施設の運用は。3、建設業の育成と振興の考えは。大沼正明議員。1、町民の安全・安心のために地震防災の再検証を。2、町の障害者差別解消法への取り組みを伺う。下山哲夫議員。1、大震災時の市街化区域の土地利用は。宮口義孝議員。1、交差点の歩行者の安全は歩車分離で。2、共通投票所、期日前投票所の増設は。3、用途地域の規制緩和と調整区域変更の拡大は。4、熊本から学ぶ教訓は。杉森健二議員。1、健康長寿の町を目指して。2、町が取り組む地球温暖化環境対策は。
下山和則議員の質問。質問、高齢者、タクシー、バス利用券の枚数増は。答え、今後の利用状況を見ながら検討する。利用券対象者の対応は。質問、利用助成事業の直近の申請件数は。長寿介護課長、5月9日から5月末日まで対象者4268人中1071件の申請を受理した。申請率は約 25% である。質問、体の不自由な方など役場に来て申請ができない場合の対応策は。課長、同居の家族やその他代理人による申請が可能である。なお、その他代理人には運転免許証などの本人確認と委任状の提出が必要となる。質問、高齢者運転免許証自主返納支援事業や外出支援サービスなどとの利用券併用は。課長、各種利用券との併用を認める。質問、必要に迫られ利用券をさらに使用したい場合の枚数増の考えは。住民福祉部長、現時点では追加交付は考えていない。今後の利用状況などを検証し必要に応じ検討する。質問、選挙の投票率の向上対策は。答え、今後啓発活動などに重点を置き対応する。低下原因の検証は。質問、当庁における最近の投票率の状況は。行政課長、25年執行の町長町議選は約 59%、 26年の衆院選は約 59%、 27年の県議選は約 43% で低い傾向にある。質問、投票率が低い現状を検証したか。その結果は。課長、投票率は全国的に低下傾向にある。20歳から40歳代の投票率が全体の投票率を下回り、若者や子育て世代の声が政治に十分に届いていない可能性があると分析している。今後啓発活動に重点を置いていきたい。質問、期日前投票所を役場以内に複数設置し投票しやすい環境整備を進めては。課長、投票しやすくする有効な手段であるが、投票所のスペース、二重投票防止体制の構築などの課題もあり、現時点で設置計画はない。質問、投票率向上と行政サービスの不公平解消のため、投票所の遠い駿河平方面に投票所の設置を。総務部長、選挙人名簿登録者数が少なく、増設は考えていない。今後、投票所増設の効果や選挙制度改正などの状況を踏まえ、その必要性を引き続き検討する。小永井浩一議員の質問。質問、地域コミュニティ支援の考えは。答え、さまざまな活動に対する支援を継続していく。高齢者生きがい支援。質問、空き家や空き店舗などを高齢者生きがいセンターとして認定する考えは。長寿介護課長、区が高齢者の心身の健康と生きがいの推進を図る目的で新築や増築した施設以外は高齢者生きがいセンターの位置づけとならない。質問、事実上高齢者生きがいセンターの機能を果たしている施設への補助拡大を。住民福祉部長、区が行う生きがいづくり事業に対する備品など来年度から補助の対象を緩和する。子ども一時預かり支援。質問、各区にお願いしてファミサポの任せて会員を出してもらうような取り組みと、こうした区の取り組みに対する支援は。教育部長、子どもの安全と保護者が安心して子どもを預けられる環境づくりのため、任せて会員登録には託児スタッフ養成講座受講を義務付けている。また各区にノルマを課して会員登録をお願いするべきではないと考えている。 質問、公共施設の広域運用は、答え、自治体間のメリット共有が前提である。広域化でコスト削減を、質問、健康公園と健康づくりセンターに26年度で1億4000万円の運営管理費がかかったが、広域化は、健康増進課長、町民の健康づくり活動を実践することを目的に設置した施設であり、改めて広域での運営を行う考えはない。質問、人海焼却場の現状と広域化は、暮らし環境課長、稼働日数は年間260日弱、施設の維持管理費と修繕費に直近3年間では毎年約3億6000から9000万円かけて環境対策に万全を期している。広域化を検討する場合、さまざまな調整が必要になることから、現在は施設の延命化を図り継続使用していきたい。広域火葬場の判断根拠、質問、27年12月以前に町長が火葬場広域の方針を決定した資料根拠は、課長、現在地では建て替えできない中、基礎資料として24年度に実施した火葬場整備調査報告書ですでに数値化され、広域化の優位性を把握していた。事業コスト以外にも7項目の優位性を数値化し、広域で共同整備した方が単独整備より評価できる結果だった。大沼正明議員の質問。質問、町民目線で地震防災の実現を、答え、自主防災会を通じて推進する。町内の安全と安心は、質問、改正建築基準法以前に建てられた家屋の耐震化率と向上への取り組みは、建設計画課長、住宅の耐震化率は県内2位の 89.3% である。28年度から木造住宅耐震補強助成事業の補助額の上限額を一般世帯で60万円、高齢者世帯で100万円に増額した。質問、防災ベッド購入に補助金交付を、総務部長、現在在宅の重度身体障害者のみを対象に補助金を交付している。今後、東海ゼロの事業の推進とともに、防災ベッド、家具の固定に対する補助制度なども調査研究する。質問、ブロック塀などの倒壊防止対策への取り組みと実績は、建設計画課長、ブロック塀等耐震改修促進事業により、道路に面するブロック塀の撤去、または緊急輸送路沿いのブロック塀の改善に補助を行っている。直近の3年間では補助金を使って合計9件のブロック塀が撤去された。質問、大規模災害時での罹災証明書の発行手順は、税務課長、被災直後から10日程度をめどに、被災家屋に対し応急危険度判定士による調査が行われる。その後、罹災証明書発行を目的としたチームを編成し、8日間の調査期間で町内の被災家屋の調査が終了するものと設定している。調査終了後は罹災証明書発行のため罹災台帳を作成する。罹災証明書による住居の被害区分は、認定統一基準で全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊と定められている。また発行会場は住民の混乱を避けるため、しっかりと広報などを実施する。質問、当町の広域避難所は公立小中学校と私立の高校で、原則として自動車を使用してグラウンドへの避難は禁止である。その旨の標識設置を、地域防災課長、熊本地震での避難所の様子から原則自動車での避難禁止の遵守を改めて町民に周知する必要性を認識している。まずは自主防災会長会議や 防災講話などでの啓発を通じて周知を行いたい。質問、避難訓練、避難所運営訓練の実施を。課長、災害への備えとして避難訓練や避難所運営訓練は必要不可欠である。今後避難所運営マニュアルの見直しを図り、関係団体などの理解と協力を得て訓練実施に向けて検討する。質問、新任自主防災会長への指導や相談は十分か。課長、町は自主防災会長などの経験者に地域防災対策委員を委嘱し、経験に基づいたきめ細かいアドバイスを実施していただいている。その他の質問、障害者差別解消法の取り組みは。下山哲夫議員の質問。質問、震災に備えて市街化区域に緑の空間を。答え、公園や広場整備を計画的に進める。空間空き地利用は。質問、災害時に市街地の空間や空き地は防災上重要な役割を果たす。町が積極的に空き地を確保し、万が一の場合に備える必要がある。防災上の観点から市街地の空き地などを確保し、市民農園として活用する考えは。建設計画課長、市街化区域は市街地を積極的に整備し都市化を図る区域で、町が市街化区域の農地を市民農園などに整備し運営することは考えていない。なお、市街化区域の農地所有者が自ら市民農園を開設することは可能で、現に町内でも開設され、野菜や花の栽培や子どもたちの体験学習などに活用されている。都市計画税は。質問、市民農園を行っている農地所有者の都市計画税を軽減することは。税務課長、都市計画税は都市計画法により無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る区域として定められ、その地区の土地家屋を所有する者に課税されている。都市計画税の課税は長泉町都市計画税条例により、すでに農地に対する特例措置で軽減されているため、これ以上の軽減措置はない。ただし大震災の発災後などは損失の程度により固定資産税の減免が適用される場合もある。空き家の利用は。質問、一戸建ての空き家を買い取り公共緑地として整備する考えは。都市環境部長、公園や公共緑地などは災害時の避難所、延焼の防止など防災上の役割がある。これまでも空白地域を中心に公園や広場の整備を計画的に進めて、平時は広場として利用するが、災害時などには地域の一時避難所の役割を果たすと考える。一戸建ての空き家を買い取り公共緑地として整備する計画はない。ただし公園や広場整備を計画的に進めていく中で、場所や面積などの条件が整うような一段の土地が今後出てくれば検討する余地はあると思われる。
ズバリ調整を問う一般質問を続けます。宮口義孝議員。質問、歩車分離式交差点で歩行者の安全を。答え、有効な安全策であり裾野警察署に要望していく。交差点での人身事故の防止対策を。質問、歩行者の安全と左折車両の歩行者待ちによる渋滞の解消となる歩車分離式の交差点の見解は。地域防災課長、歩行者の安全確保と車両の右左折による渋滞の解消には有効である。質問、小木曽橋交差点に町内で唯一歩車分離式信号機が設置された経緯は。課長、北小北中の通学路であり、児童生徒の安全確保、右左折車による通学時間帯の渋滞緩和などを目的に地域住民の強い要望も受け、26年1月に 裾野警察署が設置した。質問、近隣市町では押しボタン式のこの信号機が積極的に設置されている。これは朝夕には通学通勤時の歩行者の安全を、日中は車両の円滑な流れを求めるベストのシステムだ。消防署前、長中前、下戸狩駅東、下戸狩駅前、城山前には早期に設置を。総務部長、歩車分離式信号は交通安全や円滑な交通環境の確保には有効と考えており、各地域の道路事情などを総合的に勘案し、特に必要性が高い箇所は裾野警察署に設置要望していく。質問、用途地域の規制緩和と市街化区域拡大を。答え、町の将来都市像や地域特性を考慮し対応している。若者に住居を。質問、第4次総合計画や後期基本計画には良質な安全性の高い住まいづくりの促進などが謳われているが、地価上昇により土地家屋の取得のハードルは高くなっている。市街化区域の拡大などの対策が必要だと考えるが、これまでの取り組み状況は。建設計画課長、現在県立静岡がんセンター周辺の市街化区域への編入の手続きを進めており、29年3月の都市計画決定を目指している。質問、若い世代が町内で土地を取得しやすく、また満足いく住宅を建築できるよう、用途地域の変更や建平率、容積率などを規制緩和する考えは。課長、都市計画法では都市計画区域や建平率、容積率を町が定めることになっており、町の将来都市像や地域性を考慮して決めている。25年7月に低層住宅地の用途地域の変更や容積率の緩和を行った。また28年4月には長泉町土地利用事業指導要項を改正し、最低敷地面積の緩和も行った。今後社会情勢の変化が生じた場合はさらなる対応を考える。杉森健二議員。質問、健康長寿の町を目指して。答え、楽しみながら健康寿命の延伸に取り組む。具体的な取り組みは。質問、生活習慣病対策は。健康増進課長、町内企業からの依頼による健康関連の講座を実施している。今後も保健師や栄養士が事業所に出向き、健康教育などを行っていく。また企業や事業所と連携し、いずれは国民健康保険の被保険者となる可能性の高い働き盛り世代の健康増進を図っていく。質問、ウェルピアでの特定健診の状況と今後の取り組みは。課長、28年度特定健診の集団健診は3回、日曜日の実施を予定している。28年度の受診者数や実施状況を踏まえ、次年度以降実施回数を検討したい。質問、ヘリコバクターピロリ菌検査治療への助成を。住民福祉部長、胃がんの発生予防の一つの方法として国内での実施状況などを参考に今後検討していく。質問、インフルエンザ予防接種の助成を。部長、県内でも予防接種費用の助成を行っている自治体もある。町としてどのような支援策が実施できるか検討していく。質問、町が取り組む地球温暖化環境対策は。答え、企業と連携し進めていく。環境対策の取り組みは。質問、町行政、町内企業の二酸化炭素 CO2 排出状況と今後の取り組みは。暮らし環境課長、行政活動により排出される CO2 を30年度に24年度レベルから 5% 削減を目指し、 CO2 の排出量を4085トンから3882トンとしている。直近の26年度の CO2 の排出量は3938トンで、基準年度24年度の4085トンと比べると 3.6% 削減することができた。 町内の企業は生産活動と合わせて CO2 の排出抑制に努力している。今後も企業と連携を行いながら進めていく。質問、これから広域連携を行うことが重要な決断だと思うが、エネルギー活用が可能な焼却場の広域連携共同整備の考えは。都市環境部長、将来的に視野に入れることも考えられるが、環境省の通知によると、広域化の規模は市町村ブロック化の地理的条件、社会的条件を設定し、エネルギー回収の効率化、処理の安定化、処理費の縮減に配慮した焼却施設は、1日あたりのゴミ量300トン程度以上の規模とするのが望ましいとされている。現在は施設の延命化を図り、継続使用したい。
追跡、あの質問はどうなった？定例会で議員が出した一般質問は、まちづくりにどう生かされているのでしょうか。その後を追います。質問、がん検診受診率の向上に向け住民負担の軽減を。答弁、がん検診日本一の受診率を目指し、28年度から町が行うすべてのがん検診無料化を進める。そして28年度から町が行うすべてのがん検診が無料に。質問、図書館講座に読書量向上のための講座を。答弁、触れ合い出前講座の読み聞かせ講座を地域の公民館などに出向いて実施するように投げかけてみる。そして子どもの読書習慣づくり実行委員に講師を依頼し、地域の公民館に出向いて読み聞かせ講座を実施した。先進地に学ぶ常任委員会視察報告。総務民生委員会5月18日から5月20日。北海道東神楽町、地域で進める安全安心花の町 ICT 整備事業。 ICT とは情報や通信に関連する科学技術の総称です。経緯、背景。東神楽町は旭川市に隣接する町で、旭川市のベッドタウンとして近年人口が増加している町である。人口増加の要因は宅地開発などの定住施策によるもので、子育て世帯の転入が多い。安心して子育てができる町を目指し、子育て施策にも力を入れている。その一環として ICT の利活用が検討されてきた。事業の概要。課題を解決するために湯引タスタウン構想推進事業を実施した。運用状況。1、災害発生時の情報伝達手段として活用。2、災害時の罹災証明事務などでの活用。3、ハザードマップ作成や防災訓練の実施に活用。4、学校や地域での防犯マップ作成に活用。5、学校教育で地理や歴史を理解するコンテンツとして活用。北海道滝川市、市民が活躍するまちづくり活性化事業。経過、自治会を援助するコミュニティ推進事業と市民団体を援助する市民力推進プロジェクト事業を統合し、未来へつなぐ市民税 1% 事業補助金が発足し、28年度から市民が活躍するまちづくり活性化事業補助金となった。目的、市民一人一人が主体となり、豊かな発想力と行動力を持って活躍することにより、まちづくりを活性化させることを目的としている。特徴、市民自らが税の使途を決定する。市民審査委員会で可否を決定する。 事業の成果を市民に知らせる、市役所ロビーなどでのパネル展、一定条件の若者が所属している団体に対し若者加算を導入。北海道旭川市健康男子プロジェクト経過。心疾患で亡くなる男性の割合が国を100とした場合、旭川市は129だったことや、検診受診率が全ての年代で女性より男性の方が低い。このような背景から、旭川市の働き盛り年代層の男性は健康への関心が低いなどの仮説を立て、ターゲットを20代から40代の男性に絞った。方向性、健康に気を使う男性ってかっこいいという一大ムーブメントを巻き起こしたい。事業の概要、ウェブを活用した健康情報の発信、マスメディア、イベントを通じた普及啓発、企業への出前健康講座、健康男子コンテスト。町政に生かす常任委員会視察報告、建設文教委員会5月11日から5月13日。青森県青森市子育て支援の取り組み、施設青森市子ども支援センター。青森市の直営で青森市総合福祉センター内に設置し、所長ほか7人の職員で子育ての支援を行っている。地域子育て支援センター、青森市を6地区に分け、地区内の保育園に子育て支援センターを委託し、親子で遊ぶ場や子育て情報を提供している。青森市集いの広場さんぽぽ、青森駅前再開発ビル6階に0歳から3歳児を対象とした子育て支援のための広場を設置し、親子の交流集いの広場として、また子育てアドバイザーや保育士による相談などを行っている。青森市ファミリーサポートセンター、一般社団法人青森県保育連合会事務所内に設置し、業務はすべて民間委託している。年に2回サポート会員のための講座を開設し、サポート会員登録を呼びかけている。放課後児童会、49箇所の児童会を設置している。3箇所は民間委託し、46箇所を市の直営で運営している。学校の空き教室や学校近隣の市民館や空きビルなどで開設している。北海道木古内町、新幹線駅を核とした町づくり。経緯、官民一体となった組織として木古内町まちづくり戦略会議を立ち上げた。木古内駅周辺整備の基本計画を策定し、駅周辺事業を推進してきた。木古内駅、波と森のプロムナードから北の交流発信地をコンセプトに、駅舎は津軽海峡に押し寄せる波をイメージしている。コンコースや階段の天井などに道南杉を使用している。イメージ作り、広域旧市町観光プロモーションの展開、広域観光キャッチコピー、瞬間千年北海道青函トンネルを抜けて広がる北のキュートな物語の制定。拠点作り、広域観光拠点施設の整備、道の駅みそぎの里木古内。人づくり、広域観光コンシェルジュの育成、総務省の地域おこし協力隊制度を利用し、都市部から意欲ある若者を招聘した。みそぎの里木古内に常駐しコンシェルジュとして活躍中である。ネットワーク、 二次交通、バスと一体となった観光地づくり、江差し松前周遊フリーパス。
議会改革特別委員会視察研修報告、4月27日から28日。議会改革特別委員会は、27年9月の定例会で設置され、議員全員で審議を進めています。今後の審議の参考に、議会改革の先進地で研修を行いましたので、その主な内容を報告します。神奈川県二宮町、議会基本条例。二宮町では23年2月に特別委員会を発足し、17回の委員会を経て、25年2月の定例会に上程した。その間、講演会、研修会、タウンミーティングを開催した。また、議会報告会も今までに7回開催している。報告会120分のうち、議会の報告を20分、残りの100分は意見交換会としている。会場内で出た質疑、その回答をすべてホームページ上に掲載している。神奈川県寒川町、ペーパーレス。寒川町では議会改革の一環としてタブレット端末を27年に導入した。議会活動に加え政務活動にも使用可とし、月額使用料の一部を政務活動費から支出している。予算書や決算書など冊子以外はすべてデジタル化している。ペーパーレス化により年間92万円の削減を見込んでいる。東京都立川市、タブレット。立川市ではタブレットは閲覧の道具という認識である。タブレット使用料は故障や紛失も無償で対応可能の保守付きレンタルを採用した。紙の資料配布と並行してタブレットを運用することになっていたが、27年から一部の紙資料の削減を実施し、今後はさらに紙資料の削減を進めていく。一部事務組合の紹介。議員は長泉町議会のほかに広域で運営されている行政事務にも参加しています。その主な活動を紹介します。裾野長泉清掃施設組合議会。裾野長泉清掃施設組合は裾野市と長泉町で組織し、資料処理施設の設置や運営、事務を共同処理しています。対象の施設は、中島園、裾野市深良と泉園、中戸狩の2施設です。組合議会の議員は10人で、裾野市と長泉町から5人ずつ選出しています。選出議員、土屋誠、宮口義孝、植松秀樹、柏木豊、栗原睦明。三島市ほか5か市町箱根山組合。三島市ほか3か市町箱根山林組合議会。三島市ほか5か市町箱根山組合は、三島市、裾野市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町で組織しています。三島市ほか3か市町箱根山林組合は、三島市、裾野市、清水町、長泉町で組織し、どちらも下戸狩と竹原が所有する土地財産の管理、造林、観光や開発の事務を共同処理することを目的としています。選出議員、藤村育人、大沼正明。富士山南東消防組合議会。富士山南東消防組合は三島市、裾野市と長泉町で組織し、28年4月1日に運用開始しました。組合議会では消防組合の予算・条例などの審議・決定を行います。議員定数は10人で、三島市5人、裾野市3人、長泉町2人を選出しています。選出議員、土屋誠、柏木豊。期待しています。私の要望・意見。5月1日号の我が町探検クイズに応募していただいた中からご意見を抜粋して紹介します。長泉町の予算がどのような計画に使われているのか知ることができました。小さな子供がいるので、 遊具がある大きな公園がもっと欲しいです。今後自分の両親を世話していくことになるので、お年寄りも安全で快適に暮らせるよう公共交通機関が充実していくことを望みます。30代男性。新しい道路が開通し、三島方面へも便利になりました。一方で便利になることで町外に出かける機会も増えてきます。その一例として買い物があります。大型ショッピングモールがないため、沼津や三島、富士へ足を運ぶ人も多いはず。町内にショッピングモールを誘致し、町内で買い物をしてお金を使う場所が増えれば、より一層魅力ある町になると思います。40代男性。桃沢川の護岸をウォーキングロードとして整備することは、ぜひ県に要望していただきたいです。子どもの通学路やお年寄りが散歩している道は、車道と歩道の間にガードレールがなく危険なので、よろしくお願いします。40代男性。子育て教育の充実で、児童会の増設と保育園の整備はぜひ行ってほしい。近所を歩いていても親子、子供が多く嬉しい気持ちになります。40代女性。会議録もご利用ください。議会長泉では紙面の都合により内容を要約してあります。質疑答弁の詳細は会議録に詳しく掲載されていますので、ぜひご利用ください。会議録は町民図書館、役場行政課、議会事務局にあります。また町のホームページからもご利用いただけます。9月定例会は9月5日月曜日に開会予定です。長泉町議会からも義援金。熊本の皆様へ。長泉町議会では熊本地震被災者の方に役立てていただこうと、義援金を町長に託しました。この義援金は役場などで集まった義援金とともに6月27日に被災地へ送られました。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げ、被災地の早期の復旧と復興をお祈りします。議員が聞く街角インタビュー、転入者の声。多市町から転入されてきた30代女性お二人に聞きました。最初は神奈川県茅ヶ崎市から転入された方です。長泉町を選んだ理由は、主人の転勤で仕事場の近くを選びました。今までの町と比べて印象は、程よく田舎で公園もたくさんあって、とても子育てしやすい町。子育て中のママたちが活躍していて、いい刺激をもらえる。町内のお気に入りの場所は、ウェルピア長泉、支援センターや児童館、桃沢幼稚園、桃沢野外活動センターの遊具の芝生広場。町に望むことは、子育てしやすい町として全国的に有名になっているので、これからも子育て支援の活動や施策を推進していってほしい。次は千葉県市原市から転入された方です。長泉町を選んだ理由は、主人の職場が近い、子育てしやすい町と聞いたため。今までの町と比べて印象は、子育て支援センターや地区ごとにプレイグループがあり、子どもに優しい町、医療費が無料なこともすごいと思いました。町内のお気に入りの場所は、ウェルピア長泉、あゆつぼの滝、竹原グラウンド、プレイグループなめり。町に望むことは、一時保育ができる施設を増やしてほしいです。ご意見ありがとうございました。我が町探検クイズ、ここはどこでしょう。ボル117。町内にあるジオポイントを出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。問題。久保の湧水は何区にあるでしょう。丸原区。ヒント、南部地区センター付近。応募方法、はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。 お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは8月31日水曜日、消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668 長泉町中尖828番地、長泉町議会広報広聴委員会。前回の正解は水神社の水、水という字でした。応募総数20通。演習後期、今回の議会広報では常任委員会、総務民政委員会、建設文教委員会の視察研修の内容と議会改革特別委員会の視察研修の報告を掲載しました。2つの委員会とも北海道方面の市長を視察しました。共通して言えることは、議会がとても意欲的な活動ぶりであること。また特別委員会の研修では、議会基本条例やペーパーレス化などの内容を学習してきました。先進地のより良い活動を視察し学ぶことで、当庁に生かすようさらに研究し検討していきたいと思います。栗原。発行責任者、議長柏木豊、広報広聴委員会委員長栗原睦明、副委員長杉森健二、委員山田勝、植松秀樹、藤村育人、下山哲夫、大沼正明、小永井浩一。これで議会長泉2016年8月1日号ナンバー179を終わります。議会長泉9月定例会合は11月に発行予定です。 NVC